穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日はですね、もう素敵なスピ女子の集いです。前回はですね、おじさんやらお兄ちゃんやらでね、その3人兄弟の大変なこういろんなお話を聞いていただいたんですけど、今日はですね、お笑い系スピ女子というか、そして同時に姿形を見たらですね、天使や女神のね、存在なんですね。で、今日のゲストはですね、J-WAVE のラジオパーソナリティをしていらっしゃるレイチェル・チェンさんと、スピリチュアル女子大生、チエちゃんに来ていただきました。
ようこそ。こんにちは。
どうもありがとうございます。はい、で早速なんですけどね、まあ、お一人お一人どんな方か、何を今興味を持って今の人生を生きているかっていうのをですね、自己紹介していただいていいですか。
あのレイチェルちゃんと、あのちゃんちゃんと呼んでくださっても、レイチェルと呼び捨てにしてくださっても大丈夫です、はい、今のラジオとして、まあ、声を電波に乗せてお届けしてるんですけども、もともとこういったスピリチュアルなことっていうのも小さい頃から興味があって、で実はイギリスに6年弱住んでたんです、はい、カレッジオフサイキックスタディーズっていう、yeah. コナン・ドイルとかの時代にある学校に、はいはいはい、密かに入学
してたんですか。
いや、それ
知らなかったですよ。1ヶ月通ったんですけど、はい、私もアナウンサー出身でテレビ局の局アナやっていて、はい、うん、イギリスに移住したんですが、私だけ素人なんですね。周りみんなプロの魔女とかヒーローとか、はい、でそこまでして基礎科でがっつり行った割にはですね、はい、勉強すればするほど不思議な体験が増えてきて一度ちょっとここでやめとこうと思ったんですね。
これ以上やばい
ですね、はい、やっぱりヨーロッパに行ったりすると、はい、ローマとかで、うん、普通の遺跡のようなホテルに泊まったら、うん、いろいろと優しく触りかけ触れられたりとか、
はい、
エレベーター降りたら全然違う世界が見えたりとか、
もうあれハリーポッターの世界ですよね。
そうですよね、
はい、実はエジンバラっていうスコットランドのハリーポッターの舞台になったところにも住んでいて、
うわーすごい、
身近なこの文化スピリチュアルって日本で言うとなんとなく言葉だけが先歩きしてますけども、はい、実は身近な伝統的なお祭りのものだったりそういうものがあるので、古き良き、うん、本当に古代のものとかを自然をめでるものだと思ってたので、はい、なんか自分もうまくそういったものをねこう統合していきたいなと思って、はい、そしてみんないろんな人がハッピーになれたら、はい、女性男性問わず中性も、はい、もちろんですけど幸せになるようななんか仕事を通していきたらいいなと思っています。
ありがとうございます。
ま
さにスピリアルなね、
ガッツリ
ですね、スピリアルなことをね今やってらっしゃるんだなと思いました、
う
ん、
はい、はい、初めまして、ちえです。
こんにちは。
こんにちは。私はですね、20歳から芸能界でタレントとして活動してるんですけれども、ちょっと普通のタレントさんとは違ってスピリチュアル女子大生っていう肩書きで、で、押しかけスピリチュアルっていう番組をやってたんですね、テレビ東京で。はい、で、昔から、すごい霊感とか、人のオーラが見えたりとか、そういう癖っていうか、があって、で、それをまあ、せっかくだからエンターテインメントにしようっていうので、テレビでそれをなんか武器としてタレントやってたっていう感じなんですけれども、最近ちょっとイギリスに興味があったから、
お
ー、さっき聞いたら、ここで、うん、あーと思って、しかもエジンバラって一番私がイギリスの中でもちょっと行きたいなって思ってたところだから、今日こういうシンクロニシティもあるし、どんな、ね、はい、不思議な話が聞けるのかちょっと楽しみにしてるんですけれども、
うん、で結構それで、ね、今は毎月原宿で、
そうですね、
面白いイベントやってますよね。
毎月トークライブミステリーナイトっていうのを、やっていて、毎回ちょっと不思議な分野で活躍してる人たちをお呼びしてってんで、うん、今度穴口さんにも
そうなんです、4月はね、
はい、
お邪魔して、すみません残念ながらもう満席になっちゃってて、
そうなんです、
今回はね本当毎回すぐに埋まるという、はい、それとなんかバスツアーとかも
ありがとうございます、はい、バスツアーとかも毎年2回ずつかな、はい、やってるんですけれども、
いわゆるパワースポットに行かれてるんです。
そうです、そうです、はい、いろいろやってて、
はい、まあ、そんなね今日お二人スピリアルな女子だって感じてですねで現実的にもう本当に社会で活躍してらっしゃるんで、うん、いろんな側面からテーマを決めて聞いていきたいんですけどね、うん、まず私はやっぱり前回もですね3人の男性に聞いた運命 自分のこの運命を今どんな風に捉えていて、運命って、レイチェルさんとかちえちゃんにとってはどんな風に思うのかっていうのを教えてほしいんですよね。
結構あの運命って自分で考えるとですね、いろんな方に見ていただくと、
うん、
あの地球がまだ2回目なんですね。
どういうことですか？いきなり
人間としてこう、うん、あの人生歩むのはあらゆるところで、
はい、
宇宙は多いけど地球はほぼ初めてに近いって言われるんですね、
うん、
でよくあのこう傷だらけだったりするんですけども、
はい、
普通に生活してもよく転んだりするんですが、
はい、
体に慣れてない
自分を
昔から感じていて、
はい、
うん、
なので今はですね、自分の運命としては人間としてのこの痛いとか苦しいも含め楽しいも全部経験して、
うん、
で、あの例えば体のないですね、うん、そういう次元だったりっていうのが当たり前だった記憶がどっかにみんな、うん、どこかしらのこと
が
あるけども、そういったものだけでも生きていけないし、うん、今せっかく地球に人間としてこの体を持たされて、
うん、
あの着させてもらってるので、うん、みんながそれで、あ、いい合宿場だったな地球はって、
うん、
卒業して、うん、また次もう一回次どこ の地域どこの惑星に合宿に行こうかなって考えた時、うん、あ、地球の日本楽しかったよねって思えるように、うん、みんなが自分らしさをこう思い出してそれを実際に生きられるようなお手伝いできたらいいの、
うん、
まずは自分がそれを体験して体験しないといけない、
それが自分の運命なんだってこう感じてるんですよね、うんうんうん、
まずは人間らしく、う
ん、人間らしくなる、
うん、
まあ、地球人ね、人間になって2回目だからなかなかこう馴染まないですよ ね、なんでそんな運命になったと思いますか？
なんかあのいろんな経験を多分してきた中
で、他の惑星で、
はい、それ楽なんですよね。他の惑星って多分楽
なんですって。
普通に喋ってるけど、よく待って会話が。
地球って重力もあるし、
ある
誰かのなんか勉強したりとか、
うん、
親とこう説得して会社持っていろいろあるわけですよね、
うん。
彼氏ができたとかできないとか、
うん、
そういうものってあっちにはおそらくないと思います
ので
、
ない、
うん、
それ逐一体験して、うん、なんとなく英語の試験の点数は高いけど、
うん、
実際喋れないっていうのと一緒で、地球ってやっぱ喋ってなんぼだ
な、それ喋って表現してね、形になるとかね、こう見えないものが形になるのが地球の良さだもんね、
うん、なんで資格いっぱい持ってますけど、うん、実際にじゃあカクテルとかうまく作れますっていう資格持ってても、じゃあ美味しいの作れますかっていう、それが私たちが地球にいるっていう意味だと思います、
ね、なるほどね、はい、それで自分が宇宙人というなんか、 かなり自覚を持って地球人を今してると思うんですけれども、
は
い、なんか特になんか自分がよく転生してきた星とかいうのは自分でわかるんですかね？
それが全然わからなくて、
うん、
いろんな方に、
うん、
あの伺ってたりしていて、
うん、
いくつかキーワードが、うん、もっと金星
的に言われ
ましたけど、
ね、
金星だけじゃなくて、はい、いろんなところにいたらしいんですけど、地球に動物としては来てたらしいんですね、
はい、あとフェアリーとしていたと思います。
あ、わかる、ね、フェアリーっぽい、
フェアリーというか天使と神様もおられて、うん、
はい、
ノルウェーの土着の神をやっていた
とか、はい、やっててね、
とか、うん、あとあのそういうことよく言われるんですけど、うん、小さい頃から同じ夢を繰り返し見るんですね、
うん、
ずっと飛んでるんですけど、
はい、
やっぱり体が重いと、
はい、
で普通に 楽に飛べるはずなのにどうして飛べないんだろうとか、
うん、
あの地球に舞い降りてきて飛んでる、ノルウェーの森のような、
うん、
本当にそういう森をこう飛び降りて飛んでるっていう夢をずっと見てきたんですね。
今回も飛べたらいいですよね。
ねえ、
もしかしたらそれを思い出してね、飛べたけど、やっぱね、今こう聞いてる方もね、自分ってどこから来たんだろう、どんな惑星から来たんだろうってね、気になると思うんですよね、
うん、
はい、
でもそうやって興味持つのって、はい、絶対過去世とか何かありますよね。
でやっぱり気になる惑星ってあったら大体ですね、うん、もうちょっと感じていけば、あ、やっぱり自分はそこにいたんだって、
う
ん、私も金星にいたこともあるし、
わかる。
それで地球に来る前に私はサナトクマラとレディービーナスっているんですけど、金星にね、うん、いたんですけど、アセンデッドマスター で彼らは地球の進化と共同創造をしに行くよって言った時に、はいって手を挙げてきたの。それをすごく覚えてて、だから金星は美しいこととか、自分が美しいになることではなくて、うん、クリエイティビティとか自分の表現することとかね、
そう、
美とね、
感性、
豊かさと感性で豊かさ、キラキラのその世界、うん、だから豊かに私自然になっていってて、
そうそう、
自分のことを大好きなことをしてたら、
うん、
それってやっぱ金星の力をいっぱい使ってるなって私は思うんです。なので聞いてる方、金星気になる方はですね、自信持ってほしいんですよね。
そうそう、
もう
金星の人ってやっぱスピード感があるから、はい、現実創造とかもすごい早い、
うん、そうなんです、
そうなんです、ね、
はい、 ね、うん、ちぃちゃんって運命をどう捉えて、うん、自分の運命はどうなんですか。
さっきの話とちょっとまあつながるんですけれども、はい、私は宿命と運命っていうものがあると思っていて、ね、はい、宿命はまあこういう体験をするっていうので、さっき言ったその宇宙に興味持ったりとか、うん、そういうのはもう全部生まれた時に持ってきてると思うんですよ。持ってきてて、うん、でその中でどれを選ぶかが運命だなって私は思っていて。
なるほどね。宿命はもうあるから、はい、自分がいっぱい選べるものをちゃんと自分で持っているもの。
そうそうそうそう、はいはい、だから私もよく人のことを占ったりする時も、うん、基本的にその人を見ると周りに宿命がバーって枝分かれしてるんですよ。
すごいですね、面白いね。
でたくさん出てる中でそれとその人の今の気持ち、うん、波長、うんうん、でどこだつながったらこれの未来が一番近いなっていうので読み取るんですよ。
面白いですね。
だから自分の波長が変わっていけば、はい、またそのねつながる宿命も変わってくるから、うん、また違う運命になってっていう捉え方していて、だから出会いってあるじゃないですか。こうやって今日皆さんとお会いするのも全部宿命で、うん、でここから仲良くなったりとか、うん、結婚したりは運命だと思うんですよ。
なるほどね、
うんうん、そう思う。結局でもやっぱ宿命は自分に合うような未来があるから、うんうん、いろんな方向行ったりするけど、うん、最終的にゴールは一緒だなとは思います、うん、
なるほどね、うん、それ聞いてちょっと安心しますよね、
う
ん、
そう、そう、
宿命って変えられもないものだっていう人もいるわけですよ。例えばそれは女として生まれたら 女性として変えられないという、そうレベルの宿命と、絶対変えられない自分の誕生日とか、うん、性別とか、うん、生まれてきた親の状況とか、うんうん、でもそれもある中のシナリオがいっぱいあって、そこからどういうことを選ぶかというところまで宿命と捉えていいんだよね。
そうですね。
でね、自分次第でそこは選んだらそこから運命というふうに呼んで、うんうんうん、開かれていくみたいなね、
うんうん、
今自分の運命どんなふうに思うの。
自分の運命でも結局私やっぱこっち来たかって思ったのが、もともとその変な不思議な能力が開花したのも14歳の時に交通事故で記憶喪失になっちゃったんですよ、うん、でそこからオーラとかが見えてたんですけど、はいはい、うちの両親は全然霊能力とかないから、うん、この子が言ってることは理解できないけどなんか理解してあげたいっていうので、うん、そういうまあ霊能力者が多い、うんうん、なんか修行場みたいな場所に、うん、そう
怒られた。
で10代の頃に高校行かずにそこ行ってたんですよ。
親御さんすごくない
ですか。親御さんその自分
が
才能を生かすじゃなくて、多分本当に
もう自分はどうしていいか
見えることが分からなくて、
分からないから、その分かる人たちに預けるしかない。そうそうそう、
もちろん医療
封印する人だっているわけじゃない。
そうそうそう、
親としてね。でも封印しないで送られたっていうのはそれはラッキーですよね。でもそれも運命だった。
それもだから、うん、で、そこで、でも、こう、あるあると思うんですけど、うん、修行とかだと、修行自体は別に何ともなくても、そこで出会う人たちがあんまり合わなかったりとか、マウンティングみたいなやつが起きてて、で、怖いってんで、もう二度とこういうの世界嫌だっていうので、ちょっとトラウマになって、思い切って、芸能界、ちょっとお笑いとか楽しいなってんで、芸能界の方に、お笑い芸人になるっていう、運命を選んだんですけど、
そんな話ってどこからそんな舞い込んできたの。お笑い芸人だよ。
まあ、それはあれなんですよ。だいぶ端折っちゃうとわけわかんないと思うんですけど、なんか修行して本当に毎日つまらなすぎて、基本的に瞑想とか滝行とか、
あん
な
んですか。
そう、あんな修行するんだったら里の行って言って、結局現世で普通に働いたりする方がよっぽど、
これがすごい一番すごい
違うものがある。でそのつまんないことやってたから、うん、テレビがあったんですよ、そこ。なんか
よかったね、テレビだけ
あって。テレビだけはあったんですよ。
テレビだけはあって。
それでテレビで見てたら、ちょうど、うん、珍獣ハンターの井本彩子さん、イッテ Q が出てて、すごい面白かったんですよ。うんうん、あ、なんか面白いってなってて、全然笑いがない生活に、ちょっと笑いがもたらされたことが、うん、なんか自分の中の希望になってて、うん、あ、なんかこう人を喜ばせるのってめっちゃいいなっていうんで。
ああ、やっぱり、それが今ね、次のテトピック、私に降りてきたのはね、今言った人を喜ばせる、
うん、
そして今のスピリチュアル女子大生の、まあ、芸能界で活躍してるのも人を喜ばせてるよね。芸人ではなくなったから、うん、
はいはい、
ね、まあ、要はお笑い芸人ではなくなって、うんうんうん、その自分の才能を生かして人を喜ばせているじゃないですか、
う
ん、私はこれを天命と呼んでるんですね、
う
ん、あるいは使命。だからその今度のトピックっていうのはですね、天命についてお二人に聞いていきたいと思うんですよ。はい。まあ、なんかすごくそういう意味で今パッと何気に出てきたけど、ちぃちゃんの天命はやっぱり人を喜ばすことだよね、うん、例えばそれがもし天命だったら、さらに何か自分の天命として持ってるなって感じるものは何かあるんですか。
天命としては あ、でもやっぱ喜ばせることが一番だなって思っていて、うんうんうんうん、まあいろいろこういうスピリチュアルな業界を広げていきたいとかはちょこちょこあるけれども、核、うん、は全部そうですね。
あ、
そう。
で、そこが自分の軸にもなってますよね。
なってますね。
それで、天命っていうのはなんか自分軸からブワーってこう、醸し出されているもので、うん、そこはどんな状況にこの社会が変わったとしても、自分が例えば結婚してパートナーや子供を産んだとしても、住む場所が変わっても、そこの軸が変わらないから、どこに行ってもですね、なんか自分が天命を表現できるというかね、うん、まあ、全うできるんだなってすごく思っていて、天命って案外、人はね、よく私もセッションとか、グループセッションもしたりとか、私の天命は何ですか、使命は何ですかって言って聞きに来てくれるの、それウェルカムなんだけど、同時にね、そこに来る前にぜひしてほしいなと思うのは、うん、天命はなんかやっぱり自分が絶対ワクワクすることだったし、うん、なんか自分からひらめいてこれ大好きだ、いい感じって思うところ、うん、そこのところをね、体験してから確認するために、私の天命ってこんな感じだけど、どのぐらい開かれていくのかなって聞いていった方が役に立つなって最近すごく思ってるの。
ちょうど私もそれ聞いて、うん、あ、話したいことがあったと思って、はい、恵子さんこの前スピリチュアルキャリアの作り方っていう本出されたじゃないですか、はいはい、あれ読んだんです、すっごい良かったです。でもこれからの時代ってもういろいろ人工知能とかいろいろできてって、ある程度の肉体労働であったりとか、うん、頭使う仕事ってロボットがやれちゃうんですよ、うんうんうん、じゃあこれから人間たちがじゃあこれから何が求められるかって言ったら、感性使う仕事とか、うん、さっき言ったような天命を授かるように人間ってなっていくんだな、うん、それで働く、楽しみながら働くっていう形ができてくるんだなと思ってて、うん、だからあの本すごい良かったです。
ありがとうございます。なんかご紹介いただいた
り、いやいやいや、スピリチュアルな、
まだですね、あのオーディエンスで読んでない方ぜひね、
ぜひ
ね、
いい流れで通販みたいに、
いや本当ね、実はね、スピリチュアルキャリアで作ったのは、うん、私たちのもう寿命は100年ですよ、うん、一世紀寿命を持った私たちがより健康で豊かに、そして医療費なんか心配せずにセルフヒーリングとか、うん、生き生きと生きがいを持って、要は天命ってずっと続くものだし、広がるものだと私は思ってるから、うん、そういう生き方をしてたら、きっと私100歳でもこれしてるんですよ、
うん、
でいろんな人と老人ホームに入ってもやってると思うし、もしかしたら入んないかもしれないし、そういう意味で生涯現役を考えて楽しく人生を送りたい方に一つのキャリアとして持ってほしいんですよね、うん、結構さ、弁護士とかそういう資格持ってる人ってもうおじいちゃんになってもやってるじゃないですか、うん、でもこのスピリチュアルキャリアっていうのはさらに健康維持して、瞑想は痴呆症の防止にもなるって科学的にも証明されつつあるので、そういう意味で私たちが豊かな喜びに満ちた人生を送って100歳以上生きるっていう社会に貢献したいなと思って、実はあれ書いてるんですよ。
本当、ね、そう、
はい、
天命ってどういう時に授かるかなって思ったら、うん、天命授かる時に一つの私の中であるのが、はい、一回ちょっと闇に落ちた時とかにパンって降りてくるなとは思うんですよ。
わかるわ。
あ、ゲームさんもあるんですか。
あった。何かというとね、
こんなに明るさの究極体みたいな。いや
めっちゃわかるのは、私ね、グローバル企業のコンサルタント、人材育成やってて豊かだったし、うん、スピリチュアルのキャリアに移る必要はなかったんですね、うんうんうん、でも大好きでずっとやってることだったから、でそれも使ってコンサルティングしてたんですよ、
うん、
で時代がやってきたと思ったから、今から準備しようと思ってスピリチュアルな人材育成に変わったんです。2年ぐらい経った時に衝撃的なドーンってなんかもうバッシングすっごいされたんですよ。それもスピリチュアルな業界の先輩に、
うん、
もうバーンって、その当時ファックスの世界だったから、ファックスで穴口恵子はなんとかだ、偽善者だなんとかって書いて、もう要は私のバッシングで、でも一番そばにいた大好きな先輩だったんですよね、うん、
それ
えって、え、スピリチュアルな世界に行って、なんで私のなんか尊敬してる先輩がそんなことを私にするの、みたいな、
あるあるある、これ
私絶対許せないし、もう嫌だ、もう何この世界はって思ったんです。大好きな世界なのにそういう闇がやってきたんですよね、うん、
あるある。
でそこがターニングポイントで、すんごい悲しい、もうなんかね、うん、2日間泣きじゃくって、うん、もうなんでこんな世界に入ってきたんだろうとか、やっぱり後悔したりとか、自分を責めたり、なんかやったのか私はとかね、その人となんでそういうことになったんだろう、うん、うわーってなってて、もうこの道を行くか行かないかの、やっぱりその当時お世話になってた天使とつながるっていう女性がいて、その方に相談したんです。そしたら2人を知ってたから、ニュートラルなメッセージをくれて、あなたはあなたの道よって言われて、こうヒントをもらったんです。その時にムクムクってなんか自分の魂が動いたんです、
うんうんうん、
あ、そっかって、誰が何と言ったとしても私のそれは真実じゃないっていうことを自分が一番よく知ってるから、私は私の真実を生きればいいんだと。そしてその約多分5000人ぐらいにそのファックスが 届いたみたいなんだけど、その時ってファックス社会で5000人って結構なもんなんです。今だったらすぐに10万人くらい。で、その時にその人たちが私をバッシングしているかというと、そう感じなかったんです。うん、あ、私はだその神の道具になったんだ、うん。その人がそれを受け取って読んだ時に、私を知ってる人だから、これってどうなんだろう、これは真実ですかっていう、私自身が一人一人が真実を自分で確かめていくというその役割をもらったんだなと思って、だからもう私は何があったとしても私はやっぱりこの道を選んだ限り自分がやればいいっていうところでリカバリーしていったんです。
そう、そう、だから一回闇に落ちるっていうのはある、落ち
されます。
で、闇に落ちた時に天命ってどん底になった時に、こんな私にできることっていうので思った時に出てくるんですよ、
はい、
何々したいこととかって未来じゃないですか、うん、こんな今の最低な私にできることって現在認識が出てきて、うん、でなんか自分の中で現在に向かってって今できることってなった瞬間に、うん、なんか自分の中のできることが出てくると、それだけの力があるっていうことを思い出せるんですよ、うんうん、
だから自分の本当にパワーが
ちゃんと内側にあるってね。そうそうそうそう、だから自分がもちろんなんかしてもらうのも幸せだけど、うん、なんかしてあげる、なんかその人にした時に自分もこれだけしてあげられるほど、うん、与えられるほどの幸せがあるんだっていうのは気づくから、うん、どん底になった時ほど今こんな自分にできることは何かっていうのをいつも合言葉のように言って、うん、
言ってて
考えれば出てくるんですよね、うん、その時天命って降りてくる、
はい、本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。